ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口由里奈です。9月30日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S ソーシャル社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日は矢沢ベンチャーズ代表パートナー矢沢真理子さん、働き方を変革するスタートアップや女性起業家に出資している矢沢ベンチャーズの理念や投資方針についてお話を伺います。そしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG。ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は先週に引き続き、大林組グローバル経営戦略室 ESG/SDGs 推進部長鈴木隆さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーワで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーはサステナワーク。週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日は矢沢ベンチャーズ代表パートナー矢沢真理子さんにお越しいただきました。矢沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、矢沢ベンチャーズは2020年に矢沢さんが設立された独立系ベンチャーキャピタルで、働くをテーマに働き方を変革するスタートアップや女性起業家に出資支援していらっしゃるということなんですが、こちらどんなスタートアップに投資していらっしゃるか教えていただけますか。
はい、弊社は今働くというところを一つのキーワードにしておりますが、働くって結構広いワードで使わせていただいているので、はい、大きく二つの軸に分けて考えています。で、一つがやはり企業の生産性を上げるとか、効率性を上げるという 2B の軸、
はい、
と、もう一つがですね、個人に注目をした、個人の働き方を変えていくようなスタートアップ、
はい、
例えばまあ 2B で企業の生産性が上がったり効率性が上がったとしても、やっぱり働いていく人たちは人なので、人がよりよく働けるように、それに関わるようなテクノロジーであったりスタートアップに投資をしています。
なるほど。さあ、ここで矢沢さんのプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。矢沢さんはニューヨーク州立大学を卒業後、ビジネスインテリジェンスや ERP ソフトのベンダーでコンサルタントやエンジニアとして従事され、国内外の企業の信用調査、リスクマネジメント、個人の予信管理モデルの構築などに携わりました。その後、サムライインキュベートでスタートアップ70社以上への出資、バリューアップやエグジットを経験されました。そしてアメリカプラグ&プレイの日本支社立ち上げ及び COO に就任し、150社以上のグローバルレベルのスタートアップを採択、支援された後、出産を経て2020年に矢沢ベンチャーズとして独立されたということなんですが、 まずこのベンチャーキャピタルの仕事に携わろうと思われたのはなぜなのかというところと、どうしてご自身でこの独立系の VC を立ち上げられたのかというところを教えてください。
はい、もともと私の父親が事業をやっていて、やっぱり小さい頃からすごく事業というものに身近に感じていました。でそれに加えて、私が大学を卒業した後に自分自身で起業というか、ちょっとサービス作りをニューヨークシティで経験いたしまして、はい、その中でやっぱり難しいなと思って、日本に失敗して日本に戻ってきたという経験がありまして、はい、そういった自分の経験がある中で、じゃあ日本の今の現状を振り返ってみると、やっぱり GDP も横ばいですし、なかなか日本企業に活力がないんじゃないかと。まあ、例えば日本の大手企業、まあ、トヨタとかホンダとか、そういったところを見ると、昔はおそらく小さい企業だったと、ゼロイチの企業だったと思います。ただそういう企業は頑張ったからこそ今の日本があるのかなと思うと、ゼロイチを応援するような人たちが必要なんじゃないかというふうに非常に考えました。私自身、自分が失敗した経験で、この時いろんなことを教えてくれる人がいたら違ったんじゃないか、はい、そういったところを合わせて考えた時に、自分が起業を応援する人になりたい。そしてコンサルタントって、結局コンサルタントという道も考えたんですが、やっぱり時間給であったりとか、その会社が仮にうまくいかなかったとしても、コンサルタント側には責任がないというとちょっと大げさですが、やっぱりそうですね、ベンチャーキャピタルの方が自分ごとになるんじゃないか
っていう、
おっしゃる通りです。はい。そういった思いからベンチャーキャピタルというのを志しました。で、その中で2013年にサムライインキュベットという会社で、キャピタリストとして、参画させていただいて、その後プラグアンドプレイというアメリカのベンチャーキャピタルの日本の仕様を経験させてもらっている中で、やっぱり自分自身がリーダーシップを取って、もっと日本を変えていける存在になっていきたいとすごく感じたことがありまして、でそのタイミングで、自分が妊娠をしましたので、やっぱりこういった私みたいな女性でももっと活躍できる社会を作っていきたいって強く思って独立系でヤザーベンチャーズとして独立いたしました。
なるほど。先ほどもお話しいただきましたが、ヤザーベンチャーズではこの国にもっと働く喜びをというビジョンを掲げられていて、働くというのを、まあ、投資のテーマとされていらっしゃるというところですよね。で、またこのポートフォリオの半分近くが女性起業家というふうにお伺いしてますけれども、この働き方を変えるというところであったりとか、女性の活躍っていうところ、日本企業の取り組み遅れているというふうにされる分野なんですが、このテーマにこう絞って投資されようと思われた部分っていうのはどういったところなのかというところを改めて聞かせていただけますか。
はい、一つはやはり自分自身が、妊娠出産をして、仕事と両立していくことの難しさを感じた、はい、というところが大きくあります。はい、でその上で、やはり日本のこの状況、日本の女性活躍が遅れているという現状がある中で、じゃあ日本の女性は優秀じゃないのかというと、決してそうじゃないと思うんですよね。はい、世界の半分、やっぱり女性でできているので、でその中で日本の GDP を考えたときに、働く人数かける一人当たりの給与と考えると、やっぱり働く人が増える、今まで働けなかった女性が働けるようになるであったりとか、女性の一人当たりの賃金が上がるということが、結局 GDP の拡大、まあ、GDP の面積を上げることにつながるんじゃないかと思って、そのテーマにしました。でもう一つは、やはりまだまだ女性で活躍できる方のロールモデルが少ないなというふうに感じています。でこれをですね、起業という切り口で増やしていくことによって、もっと女性が活躍できる世界を作っていくことが日本を活性化させる一つの近道なんじゃないかなと思っています。
いやー、お話すごく共感する部分が大きいんですが、実際にその矢沢さん、投資先にどんなアドバイスされているのかというところもお伺いしてみたいんですが、いかがでしょうか。
はい、もうそこは幅広くてですね、やはりゼロイチであればあるほど悩みというのも広いです。それこそ事業の、まあ、事業戦略の部分から、事業ドメインの置き方であったり、ホームであったり、マーケティングであったり、人材であったり、ファイナンスであったり、いろんな側面があるので、やっぱり、ベンチャーキャピタルって私自身、総合格闘技だと感じていまして、そういったいろんな側面から自分が知ってる知識であったり、見てきたものみたいなのを、起業家に共有したり、アドバイスというとちょっとおこがましいんですけれど、お話しさせていただいています。
はい。 さあ、そして矢沢ベンチャーズ設立から4年が経ったというところで、今感じていらっしゃる手応えに関してはいかがでしょうか。
そうですね。そこはやっぱり、うまくいってるところと、うまくいってないところ複数あるんですが、やっぱり、投資をして4年経ってきて、伸びてきているところの会社さんは、すごく勢いがありますし、投資してよかったなと、すごく思います。で、同時に伸びていないところも、やはり、頑張るぞという意識を皆さん持たれているので、私の持論として、頑張る気持ちが途絶えなければ絶対成功するというふうに思っています。やっぱり途中でやめちゃうからそこで終わっちゃうだけで、やり続ければ何かしらの形で大きく一つの形として残せると思うんですよね。その人の人生にとってもすごくいいものを残せるんじゃないかなというふうに思っているので、やっぱり伸びていないところも含めて、そうですね、投資してよかったなというふうに感じて、これからだな、さらにここからだなというふうに感じています。はい。
続けていくことが大切ですね。そうですね。はい。この矢沢さんがこのご自身の投資の経験から、はい、考える日本のスタートアップが成長するのに必要なこと、すごく大きな問いにはなってしまうんですが、はいはいはい、いかがでしょうか。
そうですね。一つはやっぱり外の世界をたくさん見てほしいなと思います。どうしても日本人だと日本語がベースになると、例えばアメリカとか、ヨーロッパとか、アジアとか、そういった海外の起業家やスタートアップを知る機会ってすごく意識しないと限定的になってしまうと思います。ただ、やはり自分で似たようなことをやってる会社ってどっかしらには絶対にあるはずで、逆にそれで成功しているスタートアップが欧米にあるのであれば、やっぱりそれをどこまで活かしていくのか、そういった視点を持ってほしいなというところと、あとはやっぱり自分が将来海外で活躍するぞっていうような意識を持ってほしいなと思っていますね。はい。
そして、矢沢さん、2021年のフォーブスジャパン、今年の100人にも選ばれました。最後にですね、ぜひご自身の今後のありたい姿についてお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。
私自身はやっぱりやりながらたくさん大変なことあるな、それは起業家支援もそうですし、投資の部分においてもそうですし、ただその中で辛い中でも自分を奮い立たせることができる人間でありたいなと思っています。これってすごい重要なことだなと思っていて、やっぱり長期的に見ると、ネガティブやポジティブって結局ないというか、ネガティブはポジティブになることもありますし、ポジティブはネガティブになることもあって、ただポジティブになることもあるので、そこの一極を見ずに、長期的にしっかり、長期的な視点を持って、自分をしっかり奮い立たせるというか、前を向いて挑戦できるような人間であり続けたいなというふうに思ってます。
まさにスタートアップへの、方へのメッセージでもありますね、きっとそれは、はい。
おっしゃる通りです。
はい。ありがとうございます。さあ、今日は働き方を変革するスタートアップや女性起業家に投資してらっしゃる、矢沢ベンチャーズの理念や投資方針についてお話を伺いました。矢沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
北海道の皆さん、10月26日土曜日に札幌市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。日々のサンセーランディック、モレスコ、リードリアルエステートが IR プレゼン。そして桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を解説します。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様を無料ご招待。締め切りは10月16日必着です。
俳優の前田豪輝です。僕が初めてパーソナリティを務める番組が始まります。ゲストとあなたの心を開くトーク番組、前田豪輝の開けて開く、10月2日水曜夜10時30分からラジオ日経第一で放送開始です。番組へのメッセージも募集中。詳しくは番組公式ホームページをチェックしてみてください。ラジオを通してありのままでオープンな前田豪輝をお届けいたします。お楽しみに。
ピックアップ ESG。
さあ、ここからのコーナーはピックアップ ESG。 ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。 今日は先週に引き続き大林組グローバル経営戦略室 ESG-SDGs 推進部長鈴木隆さんにお越しいただきました。鈴木さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて先週は大林組の根幹にある理念であったりビジョン、マテリアリティなどについてお話を伺いましたが、今回は実際の建設現場での様々な取り組みについてお伺いしていきたいと思います。建設業界では今グリーントランスフォーメーション GX 建設機械導入の機運が高まっていて、国土交通省も電動建機の普及促進を図っているというふうに聞いております。で、大林組もカーボンニュートラルの実現に向けて GX 建機の導入を始められたということなんですが、まずこの GX 建機というのがどういったものなのかというところも含めてお話を伺えますか。
はい、2024年4月に当社でプレスリリースを出しまして導入を開始したところになります。まずはじめに GX 建機がどういうものかと申しますと、建設現場においてカーボンニュートラルに資する建設機械の普及を促進し、脱炭素化を図るため国土交通省が創設した GX 建設機械認定制度の認定を受けた電動式の建機のことを指しております。
はい、
海外ですとヨーロッパでは電動建機の導入が先行しておりまして、こういった GX 建機の開発市場投入では中国の建機メーカーも進んでいます。国内ではこれから導入が進んでくると見込まれています。当社の建設工事による CO2 排出の約7割は軽油燃料に由来しておりまして、バイオディーゼルなどの軽油代替燃料の利用とともに建設機械の GX 化は CO2 排出削減に取り組む上で必要不可欠なものとなっております。今年度首都圏のトンネル建設現場においてですね、バッテリー式の20トン級ショベルや移動式クレーンなどの導入を開始いたしました。バッテリー式の20トン級ショベルというものは最近ようやく日本国内に導入され始めたところです。このクラスの中大型の建機は当社の建設現場では使用頻度が高いことから他の建設工事での転用も利用しやすくなりました。
はい、
今後ですね、電動の移動式クレーンなども順次導入していく計画になっております。バッテリー式の電動建機はやはり充電に時間がかかってしまうという課題があります。このため工程に影響を与えない最適な運用方法を確立する必要がございます。まずはこの最適な運用方法の実証実験から開始しているところです。今後も建機メーカーやサプライチェーン企業と共同して導入を拡大していきたいと考えております。
はい、さあそして続いてお伺いしますが、カーボンニュートラルの実現はグローバル規模でも取り組んでおり、国内外で再生可能エネルギーの発電事業を推進していらっしゃるということなんですが、今ニュージーランドで進めているプロジェクトがあるということなんですが、こちらご紹介いただけますか。
はい、ニュージーランドでは水素事業をはじめ地熱や太陽光発電といった再生可能エネルギー事業に取り組んでおります。当社はですね、水素を未来社会の重要なエネルギーの一つとして位置づけております。古くから施設の設計や施工を担う中で水素関連技術のノウハウ、経験を蓄積してきました。現在では国内外で再エネ発電からグリーン水素を製造するとともに、水素を求める人々に効率よく届けていくための仕組み作りを含め、低良質で低価格な水素供給に向けたサプライチェーンの構築に挑戦しております。当社がニュージーランドで推進しているのもまさにそのグリーン水素のサプライチェーン構築です。ニュージーランドは地熱発電容量が1ギガワットを超える世界有数の地熱発電大国です。
はい、
当社は現地企業と共同で地熱発電を活用する水素製造プラントを建設し、2021年から水素の製造を開始しています。ニュージーランド初のメガワット級の水素製造プラントで年間100トンのグリーン水素、これは燃料電池自動車の燃料換算で約1000台分に相当する量を製造しておりまして、貯蔵、搬送、利用に至るサプライチェーン全体の構築と事業性の検証を行っております。製造や運搬にかかるコストを踏まえた価格設定とその社会需要性を確認するため、製造したグリーン水素は実際に販売もしております。
はい、
今年4月にはオークランド近郊に水素の高速充填施設というものを開業いたしました。また地熱発電などの再エネ発電事業を手掛ける現地企業と資本提携し、当社のグループに迎え入れ、ニュージーランドにおける再エネやグリーン電力由来の水素需要拡大を見据え戦略的に取り組んでおります。将来的にはニュージーランドから良質で低価格の水素を 日本を含む海外への輸出も視野に事業を展開していく計画です。当社グループはアジア、オセアニア地域への再生可能エネルギー事業の展開を進め、グローバル規模でのカーボンニュートラルの実現に貢献していきたいと考えております。
はい、ありがとうございます。さあ、そしてですね、マテリアリティの説明でもお話しされてましたが、日本の建設業界は人口減少であったり高齢化に伴う人手不足に加えて、今年4月から適用された改正労働基準法の時間外労働上限規制を受けるなどですね、2024年問題に直面しています。こうした状況に対応するために、大林組では、工事現場で重機の自動運転と遠隔管理を組み合わせた自動施工というのを本格的に導入し始めたということなんですが、これはまあ建設現場の DX というところだと思うんですけれども、この自動施工どういった状況なのか教えてください。
はい。建設業界の喫緊の課題で、就労人口の減少や2024年問題などに対応としてですね、担い手、労働力の確保とともに、建設 DX による生産性向上にも全力で取り組んでいるところです。当社ではロボティクスコンストラクションという建設の未来構想を提唱してですね、その中で人とロボットの協調により施工の無人化、省人化を目指しており、一部工種では施工計画から施工、品質管理までを自動化する統合施工管理システムというものを適用し、システムの機能向上と適用範囲の拡大を進めています。最近の事例では岐阜県のダム現場において、複数の建機の自動自立運転による盛り土施工と計測ロボットを使った品質管理を行う実証施工に成功し、生産性向上を確認することができました。で、機械にできることは機械に任せて、人は考え、判断し、で、高度な価値創出に専念することで、省力化とともに安全や働きがいのウェルビーイング、また効率化による環境負荷の低減も同時に叶えることを狙いとしているのが、このロボティクスコンストラクションの目指しているところです。
はい。
これを実現することで、ものづくりの喜びや、仕事のやりがいにもつながり、単に労働時間を削減するだけではなくて、働きがい改革にもつなげていけるものと思っております。
はい。
加えてですね、遠隔地からの施工や、施工管理ができる技術が確立されれば、勤務地に縛られることなく、建設工事に従事することが可能になります。で、建設現場に従事している方がテレワークなど多様な働き方を選ぶことができるだけでなく、子育てや介護中の方、障害のある方、はたまた海外に在住の方でも、現場に赴くことなく建設に従事することができると期待しております。当社はこうした技術を開発、活用することで人と技術の双方を育成し、新しい建設の形を開いていきたいと考えています。
非常に興味深いですね。そして森林と社会の持続性に寄与するための構想もあると伺っております。このサーキュラーティンバーコンストラクションというものについても伺えますか？
はい、当社では中高層の木造木質化建築に力を入れておりまして、2022年には日本初になる11階建ての高層純木造耐火建築物ポートプラスというものを建設しました。
はい。
建築物への木材利用は使う、植える、育てるというサーキュラーエコノミーの観点からも注目されておりまして、関心、ニーズが高まっています。で、しかしこのポートプラス建設地に明らかとなった課題の一つが、供給網の非効率性というものがあります。で、大規模な木造建築に対応できる製材所、加工所というものは全国にわずかしかなく、そのため木材に生産地や消費地から遠く離れた場所で加工されることになり、長距離輸送による CO2 の排出やコスト増などが問題になります。そうしたことからサステナブルな社会の実現には木造木質化建築における最適なサプライチェーンを含めた新しい循環型モデルを構築することが不可欠になります。木材の利活用は川上、川中、川下、川上が植林、育林、川中が加工、調達、川下が建設、発電、リユース、リサイクルの3つのフェーズに分けて考えています。当社のサーキュラーティンバーコンストラクションはグループ全体で様々な木材利用や森林関連のノウハウや知見を蓄積してきた強みを生かして、この各フェーズのありようを一から構築し直そうという試みです。川下である木造木質化建築や再エネ事業での木質バイオマス発電から取り組みが進んでいますが、川上の植林、育林では国産材の需要低下や担い手不足による林業の衰退により各地の森林荒廃が深刻となっております。 日本の豊かな森林資源を守るため、適度な伐採、活用、植栽といった循環利用の観点から当社では、発芽率の向上と苗を育てる期間を短縮することで、出荷時期と出荷量を調整できる人工孔苗木育成技術というものを開発しました。この技術で育てたカラマツの苗木約700本は、鳥取県の林地に植林するなど、全国での再造林に貢献しております。川中の加工調達では木造木質化建築の課題であるサプライチェーンの強化を目的に国産ヒノキ材の製品製造会社では最大手になりますサイプレス砂田屋というところと資本提携しグループ会社にしました。サイプレス砂田屋は木造木質化建築でエンジニアリングウッドとして注目されている CLT クロスラミネイティドティンバーの国内最大級の製造設備を有しておりまして、当社だけでなく他社にも多数供給しております。大阪関西万博のシンボルで完成時には世界最大級の木造建築物となる大屋根リングでも大量の CLT を使用しておりますが、こちらもサイプレス砂田屋が製造した CLT を使用しております。今回の提携で当社の木造木質化建築で得た知見や技術を生かし、さらなる木材供給の効率化安定化に取り組んでおります。
はい。さあ、それでは最後に大林組らしさについてぜひお伺いしたいんですが、大林組が目指す2050年のありたい姿について伺えますか。
はい。今回当社の様々な、現場等を含めた取り組みをご紹介させていただきましたけれども、大林組の根本は、ものづくりの会社です。で、ものづくりを通じて社会の発展に貢献し成長を遂げてきた当社グループにとって誠実なものづくりに対する姿勢は普遍のアイデンティティであり、対外的には大林組らしさと言えると思っております。当社グループは構想力、実現力、人間力を欠くに、多様な人材がそれぞれの技術と気概を持って建設サービスを中心とする高い価値を社会に提供してきたと自負しております。そしてこれからも時代の変化や技術の進化に合わせ、人々の暮らしをもっと豊かで持続可能なものにする新たな価値を作り、開いていくことを目指していきます。そのためにも、当社グループの社員一人一人が自己の業務に誇りを持ち、日々絶え間ぬ努力を続けていきたいと考えております。
はい、ありがとうございます。さあ、ここまで2回にわたり大林組の理念やマテリアリティ、そして建設現場での様々な取り組みについて伺いました。鈴木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
目まぐるしく変化する世界情勢と経済。身の回りではニーサや投資を始める人も増えてきた。環境の変化に合わせ欲しい情報もきっと変わる。そんなあなたに日経電子版。株価や為替、世界の最新ニュースはもちろん、仕事や生活に役立つ情報など読むべき記事をおすすめする機能も新登場。この春から1日15分で始める成長習慣。日経電子版。はじめの1ヶ月無料。
ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z、 あっという間のエンディングです。今日の前半は矢沢ベンチャーズ代表パートナー矢沢真理子さんに、働き方を変革するスタートアップや女性起業家に出資している矢沢ベンチャーズの理念や投資方針について伺いました。そして後半では大林組グローバル経営戦略室ESG SDGs 推進部長鈴木隆さんに、建設現場での様々な取り組みについて伺いました。今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口ゆり奈がお伝えいたしました。